はいと、こんばんです。ですね、今日も、なんですかね、一応、まあ、サイトは同じとこ読むんで、呪われる話、危険な話というサイトの、に載ってます、お邪魔道草っていう、話と、リクいただいたヒサルキっていう話なのかなを 読みたいと思います。はい。でですね、早速、行こうかなと思うんですけども、ジータレス読み、650おさこうとも、おっさんじゃねえんですけど、こんばんはと。で、651、おちゃん来た、小判は最初から聞くと、ちょうど退屈してたんだよ、と。なるほど。まあ、おっちゃんじゃねえんですけど、20代なんですけど、とりあえずありがとうございます。はい。で、652、いさむさんこんばんは、待ってました、と。待ってました。これで俺行かなかったらどうすんだって話ですよ。はい。で、653、こんばんはと、自己責任とか聞くしかないじゃんと。聞くしかないのか、大丈夫なのかよくわかんないけど、とりあえず、まあ、聞いていただけるってことでありがとうございます。で、654、おっちゃん、今日、ちょっと今日は鼻声だね、風邪ひいたと。鼻声？いや、特にないんですけど。鼻声ですか？いや、全くねえんですけどね。はい。で、655、おっちゃんイエーイって書いたんですけど、まあ、おっちゃんじゃねえんですけど、とりあえず、イエーイですよ。はい。で、お邪魔道草っていうのが長いんで、それをですね、一気に、まあこれ、その1、その2、その3に分かれてるんですけど、これ、まあ一気に行こうかなと思います。まあ、切ると、まあ、あんま良かねえと思うんで、とりあえず、まあ最後まで読もうかなと、一気にね、思います。はい。で、656、おやさんと愉快なリスナーたちの軽快なトークは聞けると聞いてと。まあ、おやさんじゃねえんですけど、20代なんですけど、軽快なトーク、リスナーたちの軽快なトーク、それもあんの？それ。わ かりませんけど。で、657、おちゃんと、まあ、おっちゃんじゃねえんですけど、こんばんはと。今日も続きありがとう。上ですごい人数集めてるけど、俺はおっちゃん聞くよと。まあ、ありがとうございます。まあ、上っていうのはあれでしょ？ね、有名人の方々がやってるやつでしょ？まあ、つくばな、本業の方たちでしょ、だって。もう、セミプロ、プロですから、そんなにかなうわけやねえって話で、別にかなおうとかなんかしようっていうのはないんで、まあ、普通に、上も聞いて、自分の方も聞いていただければありがたいなっていう感じですね。ね、で、実際上って今やってるね、あれ面白いしね、自分も普通に録音して聞いてますんで、はい、普通に面白いと思うんで、はい。で、じゃあ行きましょうかね。お邪魔道草でいいんですかね。結局調べないでそのままやっちゃいますね。相変わらずですけど。じゃあ行きましょう。お邪魔道草っていう、題名の、話をやりたいと思います。まあ、一応最初注意書きがしてあるんで一応読みましょう。この話は読むと怪奇現象が起きる確率が非常に高いと言われていますと。また近くにいる浮遊霊を呼び寄せてしまう危険があります。特に霊感のある方や感受性の強い方などは十分注意してくださいということらしいです。はい。じゃあ 行きましょうか。7年前の6月夜10時頃、自宅の電話が鳴りました。いつになくドキッとする音だったのを覚えています。ミュージシャンの馬場君からでした。どうもおかしい、口では説明できない、夜分申し訳ないが来てみてほしいとのこと。馬場君はバンドの合宿所として川越に近いある一軒家に引っ越したばかりでした。いつにない彼の神妙な声に嫌な緊迫感を感じましたが、長い付き合いの彼の頼みなので行ってみることにしました。そして出かけようと玄関に出た瞬間、 目の前のドアを誰かがいきなりノック。開けてみると友人の矛の違う飯のくんが違う血のくんでした、ごめんなさい。開けてみると友人の血のくんが一升瓶を抱えて立っていました。ババくんに呼ばれて出かける旨を話すと、ババくんとは面識もあるし単独で行くべきではないと思うので同行すると言い出しました。とりあえず車を出し、その車中で話し合いました。その日はたまたま暇で急に私の顔を見たくなったのだそうです。千野くんはもともと勘の鋭い人で、私の顔を見た瞬間何かあったなとピンときたと言います。ババくんはいくつかの因縁を抱えた人で、以前から問題を起こしやすいタイプの人でした。千野くんは私を通してババくんの波乱万丈ぶりを知っていましたが、今回は今までとは違うように感じるという点で意見が私と一致しました。車で30分ほど走った時、千野くんが突然うわーと声を上げました。話を聞くと、一瞬道路の前方に身長50メーターはあろうかという真っ赤な仁王さんが来るなのポーズで立ちはだかったというのです。彼はその当時仏像の知識をほとんど持ち合わせておらず、仁王と表現しましたが、後日写真集を見せて確認したところ、明王部の中でも不動明王の立像に一番似ていたそうです。初めての訪問だったので、ババ君に最寄りの駅前まで迎えに出てもらいました。ババ君を駅で拾い、車中で何事かを問うと、格安で2階の家、いい物件だと思ったがどうもおかしい、とにかく来て見てから意見を聞かせてくれと言います。到着するとそこは目の前を高速道路が走り、雑木林に三方を囲まれた10戸ほどの分譲住宅の中にある一軒でした。囲まれていない開いた方の道路に面した角に立っており、築10年くらいでした。車を降りるとまず私はその家に向けてカメラのシャッターを切りました。梅雨の中休みといった気候で蒸し暑い夜でした。ハマったな。その場に立った時の素直な感想でした。その家の外見で気になった点を挙げてみましょう。すべての敷地内の雑草が外側へ向かって伸びている。敷地内の南西の角に3本の木、高さは2階の軒とほぼ同じがある。3本のうち南寄りの1本は立ち枯れになっている。分譲住宅なので周囲の家屋と同時期の地区のはずだが、それだけが傷みが大きい。隣の住人が網戸越しにこちらを覗いているのを気にかけながら中へ。むさ苦しいところだが、まあ入ってくれ。ババ君の誘いに玄関へ一歩。臭い。なんだ?というのが内部を見た第一印象でした。千野君は開口一番、猫飼ってるのかな?私もそれに相槌を打つと、ババ君は、うちにはいないが周りには何匹かいるよ。匂う?やっぱりな。いくら掃除しても抜けないんだよね。玄関から上がってすぐ左が階段。玄関西から正面、東へまっすぐに廊下があり、突き当たり右、南東がダイニングキッチンで、左、北東が浴室。私たちは上がって右手、南西のバンドの練習室に通されました。涼しい。いや、寒い。エアコンは?ない。窓は?閉じてる。窓の外に妙に目立つものが。よく見ると枯れ木でした。この部屋が 1階では一番まともなんだ。マネージャーの女の子が茶を入れている時、やっとババ君が話を始めました。ババ君の話の概要は、1階で寝るとうなされることがある。2階に全員がいる時、1階から話し声が聞こえる。1階から上がってくる足音がしたのに誰も来ない。 引っ越してきた時、押し入れの中にケース入りのゴルフクラブ一式が残されていた。台所に行くのを皆嫌がるといった現象なのですが、猫について次のような体験を話してくれました。昨日2階にいたら1階で物音がしたんで、買い物に行ってたやつが戻ってきたかなと思って下へ降りてきたんだ。そしたら玄関のドアは開いてたんだけど誰もいない。よく見ると近所の猫が入り込んでたんだな。ところがそいつがなかなか捕まらない。ちょっと掴むと必死で引っかいて抵抗する。この引っかき傷見てみなよ。そこで窓を開けてやったんだな。ところが追い回したけど猫は窓を無視するんだね。そしてそのうち猫が玄関へ走ったんだ。やった出てくぞって思ったら猫が変な行動をとったんだ。玄関に降りるや否やビタッと立ち止まって急に向きを変えたんだね。そして俺の足元を抜けて階段上がって2階の窓から屋根越しに逃げたんだ。でさ、その玄関での行動なんだけど本当に変なんだよね。何か目の前に恐ろしいものでもいて慌てて引き返したという感じなんだ。俺に追いかけられるよりはよほど怖そうだったよ。この話を聞いた千野くんは、その猫を何かに操られてたんじゃないかなとコメント。私はその話の間も廊下を猫が行ったり来たりしているような感じがしていました。その猫はたまたまそうなっただけで、普段は生きていない猫がうろうろしているみたいだね。私がそう言うとすかさず千野くんは、今も廊下をふっと影が通ったような気がしたよと意見が一致。しかし大切なのはさっきの千野くんのコメントです。私は千野くんの勘を生かすつもりで彼に尋ねました。でも本体は猫じゃないな。台所へ行ってみる？いや今はよせよ。明後日は休みだから明るいうちに来よう。この後ババ君からもう少し話を聞き、新曲のデモを聞かせてもらい、台所には足を踏み入れず午前2時ごろ帰途に着きました。千野くんを送った後、私は自宅へ戻りました。誰もいないはずの弟の部屋で人の気配がする。電気をつけて覗くとやはりいない。来たな。私は来るなと強く念じ、気配が消えたのを確認してから床に入りました。開けてすぐ私はフィルムを現像に出しました。その日の夕方には仕上がりますから。職場へ行くと弟大輔からの伝言がありました。今晩帰る、友人を呼ぶ、酒買っておいてくれ。弟は職場が遠いのでその近くに下宿しており、およそ月に一度衣替えに戻っていました。私は仕事の帰りに上がったプリントを引き取りました。持ち帰るとまずネガで現像やムラや光線漏れ、傷などをチェックし、それからじっくりプリントを調べました。枯れ木がとても目立ち、何枚かのカットに気持ちの悪い印象を与えていました。とよく見るとそのうちの1枚に南西の角のブロック塀に小さい赤い光点、豆電球でもついているかのように見えるが映っているものを見つけました。同アングルの他のカットにはなく、そのカットにだけ映っていました。ネガにもきちんと映っており、物理的な処理の過程でできたミスとは考えられません。赤、一般に負のエネルギーです。小さな光点、強い霊体です。色の感じからも判断して結論、たたりじゃ。ちょうど写真を見終わった頃、大輔が友人の榎本くんを連れて現れました。そして私がテーブルの上の写真を片付けようとすると、何写したの？お化けじゃ。どれ見せて。家？お化け屋敷？そのうち私と大輔とのやり取りを見ていた榎本くんが身を乗り出してきました。見せてもらっていいですか？ 彼が写真をめくっている間に大輔が彼について教えててくれました。学生の頃の剣道部の仲間だそうですが、なんと彼は霊感が強く、それを見込まれ密教系の寺院でアルバイトをしているという変わり種だそうです。彼によると、こういう赤いのって神仏の罰ってことがあるんです。強いな。迂闊なことは言えないので、これ2、3日預かっていいですか。師匠に相談してみてもらいます。僕だったらタダですから。ネガがあるので、血の国は焼き回して見せれば良いということで、私は例のカットのほか数枚を榎本君に預けました。榎本君は遅くまで飲み、その日は一泊して帰りましたが、大輔は馬場君の家に興味を示し、翌朝、今日千乃さんとこ行くんだろ、俺明日も休みだから付き合うよと言い出しました。危ねえぞ、疲れるぞ。武道やってるからかもしれないけど、俺そんなの平気だよ。約束の正午に千乃君が現れ、私たちは3人で B 宅へ向かいました。私は例の猫が気になっていたので、途中カツオ節のパックを買っていきました。ババ君宅へ着くと、ちょうどバンドの練習中でした。すぐに終わるというので、待つ間に建物の周囲を調べることにしました。林が切り開かれ、宅地として分譲された場所のようではありましたが、近くには古そうな農家が点在しています。わざわざ木を切らなくても農地があるのにな。私はだんだん土地の成り立ちが気になりだしました。そしてしばらく歩き回るうち、水の気配がする。池か井戸か、溜まった水のようです。場所は限定できませんが、どこかにあったと思われます。そのうち馬場君宅が静かになり、女の子船井さんが呼びに出てきました。中へ入ると、まず使わない皿を2つ貸してもらい、1つには水を入れ、もう1つには鰹節を乗せました。猫の気配が最も多い階段の下にそれらを置きました。そしてしゃがんで手を合わせると、ここにとどまるな、去りなさいと念じました。それから5分くらい後でしょうか、練習室でお茶を飲んでいると、廊下の方からにゃんという鳴き声がしました。また猫が入ってきたか、鰹節狙ってるんだろう。馬場君が立ち上がって廊下を覗きました。ありゃいない、今泣いたよな。馬場君が首をかしげながら戻り、また元の雑談になりました。そしてその後、猫の気配はぱったりと途絶えました。ところがこの猫供養が本体をつついたようです。さて3人でキッチンへ。6畳の広さがあるダイニングキッチンでしたが、誰もそこで食事を取らないため、テーブルなどの家具もなく広々としていました。まずは記念撮影、違う、まずは写真撮影。なんだあれは。柱の上部に貼っていた紙を剥がした跡がある。きちんと剥がさずビリビリになって、中央部が残った状態です。黄ばんでいて古そう。しかもそこだけでなく、部屋の四方に同じものがある。お札で何かを封じた、しかし破れた。最も剥がれていないものに近寄って見てみると、真ん中が妙に黒い。え？黒剣黒犬御獄山か。足がチクチクする。いるな。私は千乃くんへ向かって、何か感じない？何か。足がヒリヒリするよ。そう、俺と同じだね。どの辺がひどい？この流しの前のあたりかな。そうだろう。またしても意見が一致。それまで黙していた弟の大輔が口を開きました。すごい、殺気がある。目を閉じると、今にも誰かが切りかかってきそうな気配がある。それに昔痛めた腰が痛くなった。弱いところをつついてくるみたい。この感じ、 修学旅行で関ヶ原へ行った時以来だな。普通は俺こういうの返事なんだけど、ここは別だよ。何がいるんだ。ここで見ると危ないな。帰ってからな。私はこれは猫のようなわけにはいかないな、無理だなと思い、馬場君に転居を進めることにしました。そして私がもう 2,3 枚写真を撮ろうとすると、千野君が、何か気持ちが悪くなりそうだから向こうでお茶飲んでるねと言って台所を出ました。俺もそうするよ。大輔も同じことを言い出したので私も出ることにしました。練習室へ戻ると馬場君が横になって寝ていました。明け方までかかってバンドスコアを書いてたって言ってたからね。でも何か安眠しているようではないみたいだね。船井さんがタオルケットを馬場君にかけながらつぶやきました。しばらくするとうつ伏せの馬場君がうなされ始めました。何やら寝言でうんうんと言ってます。あれ、よく馬場君の方を見ると何か気配があります。彼の上に影のようなものが乗っているようです。私は千野君にどう思うと意見を求めました。これ金縛りじゃないの、押さえつけられてんのかな。千野君の直感は当てになります。私は確信しました。馬場君は意志が強く行動力もあり、覚醒時は強い。したがって疲れてうとうとしているような弱い時につけ込んで憑依してくる。船井さんが起こそうかと馬場君の肩を揺すりました。でも起きません。相変わらずです。あ、ちょっと待って、もし意識が飛んでいたらまずい、気管に失敗するかも。無理に起こさないで。私は強く揺すろうとした船井さんを制しました。その時千野君が、あれ、何か動いたよ、馬場君の背中の上と言い出しました。そして馬場君の背中の上30センチほどのところに手を持っていこうとして、おお、彼は慌てて手を引っ込めました。うわー、ゾッとした。ちょっとやってみなよ。私にも促します。なんと千野君にも見えたのです。やばいな、俺たちも影響を受けてるな。私はそう思いながらも彼に習いました。そーっと手を出す。動いている影の輪郭を抜け突っ込む。ひんやりとしています。冷蔵庫に手を入れた時のようです。それでも奴は動こうとしません。そーっと手を引っ込める。冷たさは消えます。奴は動きませんね。冷たいだろと千野くんが同意を求めてきました。隙間風なんか通ってないよね、やっぱりいるんだね。彼はいつになく真顔です。私は乗っている奴が未だ引こうとしないので除霊くじを切りました。そしてそれが効いたのか、奴の気配は消えました。いや、一時的に引いただけですが。切った後馬場君を揺すると彼はすぐに目を覚ましました。起きるなり彼は、あー疲れた、俺うなされてなかった、揺すったでしょ、分かったんだけど夢が覚めないんだ。これで4回目かな。同じ夢見たのは2回じゃ見たことなくって、いつもここで寝た時にだけ見るんだ。俺何か寝言言ってたと目をこすりながら一気に話しました。うんうんって言ってたよと船井さんが答えると、そうか、俺うんうんって自分では首振ってたつもりなんだけどな、聞いてもらえる？そう言って馬場君は夢について語り始めました。馬場君が見た夢の様子は次の通りでした。気がつくと座敷に座っている。広い座敷で30畳ほどはある。電灯もなく作りも古い時代劇のセットのようである。しばらくすると少女が現れる。5、6歳で可愛らしい。赤っぽい振袖を着ている。七五三参りに行く姿のよう。髪もきちんと結ってある。時代劇でなら武家の娘という役柄。 少女がお兄ちゃん遊んでとせがむ。遊んであげたいが自分はここを動いてはならない、動くと帰れなくなるかもしれないという不安感がある。そこで少女に外で遊んでいきなさいと勧める。しかし聞き分けない。遊んで遊んでと繰り返しせがむ。仕方がないので少しだけこの場所でと思うと、それを察したのか少女はニコッとして持っていたお手玉を差し出す。さてどうしようかな、そう考えながら受け取ろうとする。とその時座敷の奥の方から、遊んでいてはいけませんという母親らしき声が響く。その途端少女の笑顔は消える。蒼白となり自分ババ君の影に隠れようとする。呼んでるよ、行かないと叱られるよと言うと、少女は怯え始め今にも泣き出しそうである。そしてついに母親が座敷の外れから姿を現す。和服を着込みずらっとすらっとしている。はじめは遠くではっきりしないが、近づくにつれ綺麗な顔立ちであることがわかる。優しそうな母親じゃないか、そう思ってあと後ろを振り向くと少女は消えている。あれ、不思議に思いながら母親の方を向く。先ほどの顔立ちはかき消え、なんと般若になっている。恐怖にとらわれ逃げなきゃ、そう思った時夢から覚める。ババ君が話を終えた時、バンドのメンバーが2階から降りてきました。ライブの打ち合わせに皆で出かけるそうです。腰を上げて私たちも帰る支度を始めると、天井から、いや2階からタッタッタと誰かが走り回るような足音がしました。全員聞こえたようで一瞬皆動きを止め顔を見合わせました。聞こえた？これで2度目だよな。今2階には誰もいないよな。ババ君が言うとメンバー全員がうなずきました。千野君がすかさず、大人だとドスッドスッという足音になるから、あれは子供だな、実際2階で子供が走り回るとあんな足音になるよとコメント。しばらく皆沈黙し次の音を待ちましたが、もう足音は聞こえませんでした。皆が出かけ私たちも帰路につきました。自宅へ戻ると写真などをもとに背後関係を見てみました。1階を歩き回っている本体、何であるかは伏せておきます。土地へ縛られてはいますが、出張して動くこともあるので、うかつに波長が合うと危険ですから。は、千数百年前の怨霊です。本来はこの土地のものではなく、因縁を背負った不幸な一族に取り付いた状態でやってきた悪霊のようです。一族を斬死に追い込みながら強烈な結界を形成し、自らを土地に呪縛してしまった形となりました。負の結界はその吸引力により捕まえられるものは何でも取り込んでしまいます。写真の中には犠牲となった浮遊霊などが多数見られました。そしてその中に決定的な取り込みがあります。ある時気がおかしくなった住人がいて、とんでもない大変なことをしでかしてしまいました。屋敷を増改築する際に道祖神が邪魔になり、なんと石仏石仏を井戸に投げ込んでしまったようです。現代ならまだしも普通の昔の人がそんなことをするはずはありませんから、よほど狂った状態だったのでしょう。おまけにその井戸はその後そのままの状態で埋められてしまいました。榎本君が神仏の罰かもしれないと言っていましたが、まさにその可能性は大です。本体を核とする結界内で井戸の石仏が新たな強い核と化し、いわば二重ブラックホールを形成していることになります。例の少女はこれらの吸引に引っかかってしまったもっと新しい一族の一人です。今から百数十年前のものだと思われます。母親が怨霊にやられたため苦しい目に遭ったようです。病気になり他の場所で亡くなりましたが、念だけはここに残りました。例の猫はその娘が可愛がっていた猫です。いずれにしても浄化できるような代物ではありません。一日も早く転居すべきです。私は電話で馬場君にその旨を伝えました。 しかし彼らは転居の際に持ち金を使い果たしたらしく、すぐには越せないとのこと。彼らも重なる不穏な現象に嫌気がさしていたが、お払いなどで収まるのならばと思って私に相談を持ちかけた模様です。私がダメだと告げると、そうかやっぱりねと納得し、できるだけ頑張ってバイトをして金をため、急いで転居することを約束してくれました。その後2ヶ月ほどで彼らは転居に至りますが、その間に随分と失うものがありました。霊障が原因の人間関係のもつれです。さて私たちの方ですが、やはり霊障を免れることはできませんでした。翌日の晩、榎本君から連絡がありました。次のような内容です。あのあとバイト先へ行くと、師匠が彼の顔を見るなり、どこ行ってきたのときつい口調で言った。そして彼を本堂へ連れて行くと、払うからそこへ座って、自分の背後は見えにくいものだからなと言って除霊をしてくれた。浮遊霊がついてくることはよくあるが、普通は寺にいるうちに自然に落ちてしまう。わざわざ払ってくれるのは珍しいことである。その後、かなり危ないことに関わってるね、やめなさいというので、預かっていた写真を見せ、知っていることを話した。師匠の鑑定の結果は、お地蔵様が抜根をしないまま捨てられ埋まっている。その下には水脈があり、お地蔵様は泥にまみれている。その結果、この土地には仏罰が下っており、その後性質が逆転して怨霊の住処と化した。また惨殺された者がおり、その殺傷因縁が凄まじい。意識を飛ばしただけでその怨霊が切りかかってくる。ある部屋にお札が貼ってあるが全く効果なし。命がけで退治すれば怨霊はなんとかなるかもしれないが、仏罰の方は手の施しようがない。ここに関わるのは命を捨てるようなものである。自分なら頼まれても絶対に拒否する。出てきたもの、ついてきたものを払ったり追い返したりすること、すなわち除霊は可能だが条例は難しい。ましてや土地の浄化などとんでもないことである。そっとしておくしかない。触らぬ神にたたりなし。一日も早く手を引かないと命に関わる。日本で有数の祈祷師であっても現状では無理だろう。そこ一帯をほじくり返して整地する覚悟があれば可能性が見えなくもないが、それにしてもわざわざ命を懸けて浄化するメリットが見当たらない。それにこの土地がそのようになってしまったそもそもの原因は日本史以前にまで遡る。もちろんそれを調べる必要性はない。このようなスポットはところどころに存在するので気をつけよ。しかしながらこのような土地に引きずり込まれたのにはやはり何らかの因縁がある。部外者にとっては考えようによってはいい経験だが、当事者つまり住人にとっては死への誘いである。因縁を自覚しないとまたどこかで引き寄せられるだろう。引っ越しの際には全ての家具に荒塩を振り、できるだけ早期に除霊の祈祷を受けなさいというものである。死人が出ないうちに手を切った方が良い。榎本君はこの他にも自分の考えなどを教えてくれました。この内容は千乃君にも伝えました。そしてもう行くのは予想という話になったのですが、実際には問題が持ち上がり、1週間後もう一度だけ足を運ぶことになります。それはさておき、しばらくは悪影響が続きました。私の自宅で最も頻繁だったのは弟の部屋です。誰もいないはずなのに人の気配がする。ボソボソと話し声が聞こえたこともあります。何らかの関連がある浮遊霊のようでした。電灯をつけたり帰れと念じたりするとすぐに消えました。週に 1,2 度そんなことがありました。私が度胸をしていると背後に気配がする。しかも鳥肌が立つような気配がするということが数回ありました。これは本体親玉ではなく付属霊手下のようです。気合を入れて行を続けるとそのうちに消えました。お帰り願っただけで決して浄化しようとしたわけではありません。 このような付属例だけなら何とかなるのですが、手を出すと芋づる式に出てきますから、いずれ本体と接触しかねません。浄化などとんでもないことです。悪影響は千野君にも及びました。彼が仕事から帰ってうとうとしていると、自分が畳の上に座っている感じがしたそうです。嫌な感じだと思った時、周りの様子が見えてきました。どうも馬場君が語った夢の中に出てくるあの座敷のようです。千野君は少女が現れ、やがて恐ろしい母親が出てくることを予想しました。ところがその気配はありません。これは夢だから覚めなくては。しばらくそう考えているうち、ついに座敷の奥の方から近づいてくる足音が聞こえてきました。般若面の母親か。彼は筆舌しがたい恐怖感を覚えたそうです。しかし現れたのは母親ではありませんでした。この時点で千野君はそれが本体であることを知りませんでした。でも彼は見てしまったのです、それを。それはだんだん近づいてきました。彼は恐ろしさのあまり、神よ、仏よ、おじいちゃんと助けをこいました。うわ、危機一髪、祈りは通じたようです。彼はなんとか夢から覚めることができました。千野君はすぐに私に連絡をくれました。聞いてみると、彼が話す、特に本体の描写は私が想像していたものよりリアルでした。その描写については記述を控えます。私がそれが本体だよと伝えると、彼はげっ、例の切りかかってくるやつ、マジかよとしばらく絶句してしまいました。でもありがたいことに、彼がこの夢を見たのはこれっきりです。私の見解と千野君の描写を合わせると、恐ろしい、今でも思い出したくないくらいです。悪影響は体にも現れました。私自身では妙に肩が重い、指先がしびれるなどの症状が出ました。もちろん透き通ったお客さんがその原因です。普段なら弾き飛ばすし、乗ってきても振り落としてしまうのですが、仕事帰りに電車で居眠りをしていたり、疲れてうとうとしている時を狙ってくるので、つい背負ってしまいました。このタイプは浮遊霊ばかりなので、落とすのは簡単とは言っても、落とすまでには吐き気を伴った肩こりに悩まされます。この肩こりが元で体調を崩してしまうと、やつらの思うツボですから、健康管理には妙に神経質になってしまいました。また滅多に会わない金縛りにも、その当時だけでは続けて 2,3 度見舞われました。弟の大輔には昔痛めた腰の痛みが復活しました。10年以上前の症状の再発です。彼にはもともとある因縁があり、その影響で腰痛を患ったのですが、奴らはそこにつけ込んできました。弱点をつつき回すのは奴らの常套手段です。腰が痛いという大輔をうつ伏せに寝かせ、腰を見るとそこだけが吸熱されていました。お客さんを払い落とし、気の通りを促すと痛みが消える。数日するとまた痛み出すので、自宅へ戻って私に気の流通を修復させる。つまりしばらくは痛んだり治ったりの繰り返しでした。これは皆があの土地と縁を切るまで続きました。しかしながら彼はそのことをきっかけにして、自分の弱点と因縁をはっきり認識したようです。それ以来彼は大変謙虚なものの考え方をするようになりました。さて千野くんですが、怖い思いをした割には影響が最も軽かったようです。軽い肩こりと鼻づまりで済みました。彼には強い守護の力が働いているためです。で、最後のお呼び出し。馬場君宅へ2回目に行った1週間後のことです。私の自宅へ千野君が寄っている時に、大輔が榎本君を連れて帰宅しました。当然榎本君を囲んだお化け屋敷からの撤退という臨時作戦会議になりました。結論は、営業課から離脱したらきれいさっぱり縁を払い落とすということです。そしてもう関わらないぞと決心したとき、電話が鳴りました。馬場君からの 連絡でした。状況が悪化したのですぐに来てくれないか、家の中の様子も不穏だし、バンドが分裂の危機にあるんだとのこと。もちろん断るつもりでしたが、ババ君の頼みは強く、つまり断りきれず、千野君と私の二人で出かけることになりました。大輔と榎本君は何かの時に備えて待機です。出発に際し榎本君が警告をしてくれました。あるものが見えてて、それはとても危険なものです。しかし見間違い、勘違いをしやすいものなので、何であるかを言うわけにはいきません。言うとかえって危険です。知らないでいけば、おそらく見た瞬間にそれだと気づきます。それは動かない物体です。気をつけてください。そうだ、よく聞くお守りがあるから貸してあげましょう。彼が言う物体が何であるかは私には分かりませんでした。借りたお守りは千野くんが身につけ、私は水でシャワーを浴びて気を引き締め、夜9時ごろ車で出発しました。こりゃあの土地に呼び寄せられてるな。おいでおいでって手で招いてるみたいだな。多分ババ君も見入られていて、俺たちを引きずり込む手先になってるんだよ。何が危ないかって、それは最も用心が必要なのは行き帰りの車の運転だな。簡単に体を切り刻むとしたら、交通事故が一番手っ取り早い。そう話しながら私は安全運転に集中しました。助手席の千野君も真顔です。時々助言をしたりして、彼自身もハンドルを握っているつもりで注意を払ってくれました。ババ君宅に近づくにつれ緊張感が高まりました。千野君も同感のようです。彼の言葉を借りると、敵陣深く乗り込んでいくってのは映画だとワクワクするんだが、違うんだよな。背筋がゾクゾクするのは同じなんだが、緊張感がすごいね。神経がバリバリに張り詰めてる。ずっと鳥肌が立ちっぱなしだよ、といった感じでした。そしてもう 2,3 分で到着というところで通行止め、工事中につき迂回せよとのこと。あれはよりにもよって、こういう時に工事しなくても。千野君は不平を言いましたが、こういう時にこそこういった障害が出てくるものなのです。この字型の迂回路が書いてあるよ、注意していこう。私は矢印の通りハンドルを右に切りました。順路に従って進むと前方に交差点、迂回路を示した地図にあった通り左折、その先をもう一度左折すればいずれ元の道と交差するはずです。300メーターほど進むと舗装が後切れ、砂利道になりました。あれやばいかな。私は警戒しました。しかし少し行くとまた舗装路に戻りました。でほっとして前方を見ると、路肩に白い車が止まっています。嫌な感じがしたので私はスピードを落とし徐行しました。嫌な感じはさらに増しました。何か違うな、戻ろうか。私がそう言うと千野くんも同意しました。道幅が狭いので U ターンできる場所を探すと、前方のその白い車の先は少し広くなっているようです。私はそのまま車を進め、白い車に 4,5 メーターのところまで近づきました。そしてライトを上向きにして車を照らし出しました。廃車のようです。フロントガラスが割れ、車体にはツタが絡んでいます。その時背筋をゾーッと冷たいものが走りました。これは近づかない方がいいようです。私がブレーキを踏もうと思った瞬間、千野くんが、うわダメ、止まって戻ろうと叫びました。千野くんも同じものを感じたようです。バックで戻るぞ、そっちの路肩見てて。私は車を後退させ、そのまま砂利道を抜けました。そして舗装路に戻ると道幅も少し広がり、なんとか U ターンすることができました。来た道を逆に戻ると途中で別の迂回路を見つけました。未舗装なので路地と勘違いし、先ほどは見逃していたようです。道を確かめていると、通行止めの方から地元のものと思われる軽トラックがやってきました。そしてその道へ入っていきました。それついてくぞ。 1分ほどついて走ると元の道へぶつかり、まもなく馬場くん宅が見えました。着くとまず先ほどの道について馬場くんに尋ねました。図を書いて例の廃車の位置を示すと、
あれ、その道高速道路にぶち当たって行き止まりのはずだよ。
高速の壁とか見えなかった？
俺は行ったことないけど。
でもさ、その辺の道って両脇が畑だったりするからな、路肩が崩れたりするとはまるかもな。
馬場くんにはわからないようです。するとバンドメンバーの後藤くんが口を挟みました。
その廃車の先、道ありました？
俺バイクでそこの道入り込んだことあるけど、廃車で行き止まり、その先は藪になってたはずですよ。昼間だったから辺りもよく見えたし、でも変だな、その廃車のところのおよそ10メーターだけが舗装？いや、アスファルトでなくコンクリート敷きだったな。
あ、そうそう、近くに廃屋がありませんでした？見るからにお化け屋敷ってやつ。
あ、そうか、夜だとわからないか。
でも確かに嫌な感じの場所ですね。墓でもあるのかな。
私は榎本くんの言葉を思い出し電話を借りました。
あ、大輔、榎本くんの代わって。
あ、榎本くん、もしかして例の物体って車？
ええ、ありました。
僕に見えたは白い車が止まっているところです。ものすごい霊気があるから近づくと捕まるかも。
でもすぐ分かったでしょ？
え、そんなに近くまで行ったのですか？
危なかったですね。
そっちにいると見る力が弱まるか曇るかするんで気をつけてください。
あえて言わなかったのはね、白い車ってどこにでもあるから全部に気を取られると見落とす可能性があってかえって危険だと思ったからなんですよ。
残念ながらこの場所の真相は分かりません。この後は確かめる機会がなかったからです。またそうしようとも思いませんでした。馬場君宅と関係があるのは間違いなさそうです。
霊障を受けないように気持ちをしっかりさせていたつもりですが、土地の邪気は強く捕まりかけたようです。
バンドの他のメンバーが夜食の買い出しに出た後、馬場君が話し始めました。彼が訴えたこの1週間の間に起こった現象は次の通りでした。
1、3日前の雨の時、近くに落雷があり、その影響でシンセサイザーとシーケンサーのデータが飛んでしまった。特にシンセは完全にダメになり、買い替えなければならない。とりあえずはレンタルでしのぐが余計な出費であり、引っ越し費の積み立てが滞る。場合によっては来月のライブを諦めねばならない。
2、ギタリスト兼アレンジャーの葉山くんがある人妻イグエさんとできているが、その影響で音楽への熱意が別の方向へ向いている。どうも他のバンドに声をかけられているようだ。
中、イグエさんの写真があったので見せてもらったところ、すごいすごい、なかなかの因縁持ちでした。そのうちの不要な一枚をもらい受け、持ち帰って榎本くんに見せたところ、
この人の目、人間ではない、操られてますね、という感想が返ってきました。
後で分かったことですが、馬場くん宅を仲介したのは郁恵さんに紹介された不動産屋でした。入れ替わりの早い物件は礼金で稼げるのかな。
3、1階では寝ないので例の夢は見なくなったが、2階で寝ていると胸の上に重みがかかってくるようになった。それほどの重みではなく、目を開けると消える。あの子供ではないか。
中、当たり。
4、布団を敷いた後しばらく1階に行き、用を済ませて戻ったところ、布団の中に誰かがいたように感じた。シーツを触ってみると寝汗をかいた後のようにほのかな湿り気が残っていた。
5、
階段を上ったり下ったりする音が2度聞こえた。2階とも深夜2時頃だった。
6、
家の周囲を歩き回ると足をつかまれるような感触がして歩みが遅くなる。ぼーっとしているといつの間にか足が釘付けになってしまい、
はっと我に返るとその場に立ち尽くしていたということがバンドのメンバーのそれぞれに数度ずつあった。私は馬場君にとにかく命に関わることだから引っ越しを第一優先しろ、死んでからは音楽活動もできないぞ、ここにいるうちは全てが裏目裏目に回るから何も成功しない、俺ももうここには来ない、来たら最後かもしれん、今度会うのはお祓いに行くときだからな、と釘を刺しました。そしてさらに30分ほど引っ越しの際の諸注意をし人に着きました。立ち去る際、家から10メーターほど離れたところで9時を切りました。振り返ると例の立ち枯れの木が妙にゆらゆら揺れていました。この後2ヶ月を待たずに彼らは転居、つまり脱走にこじつけました。いくらかは借金が残ったそうですが、大事に至らず何よりでした。しかしバンドは解散しました。葉山君は別のバンドへ参加し、馬場君とベーシストの後藤君は新たなバンド結成へと動き出しました。ここで気になることがあります。葉山君と郁恵さんを除いた関係者全員が私の目の前でお祓いを受けました。しかしその二人だけは別のところ神社らしいに行って払ったそうです。その後彼らとは縁がないのできちっと切れたのかどうかは分かりません。まあ悪い噂も聞こえては来ないので死んだりはしていないでしょう。問題は葉山君がどれほど郁恵さんに食われるかです。何万とぶ。話は終わり。続き。この話の読後、よく周囲で浮遊霊が動くことがあります。ですがそれは大方この話とは関連がないものです。意識を相手ではなく自分自身に向ければ簡単に切れます。言い方を変えれば気にしなければ消えるということです。しかしながら一応気の弱い方のためにおまじないを、自分の気力を強める効果があります。次の言葉を3回唱えるか心の中で強く念じてください。ギャーテイ、ギャーテイ、ハーラーギャーテイ、ハラソーギャーテイ、ボージーソワカー。以上。お邪魔道草っていう話でした。はい。なんか誰が喋ってるかちょっと自分で分かんなくなっちゃったんで、なんか聞いてる人が聞いてる人も分かんないような感じになっちゃいましたけど。んで、ジータレス読み行きましょう。658。無名の中じゃおっちゃんが一番だよ、植木で退屈してたんだよと。無名の中じゃおっちゃんが一番、まあおっちゃんじゃねえんですけど、まあ一番かどうかわかんないですけど、まあありがたいです。はい。で659、なんかあっちの方はトークばっかりだし本当のおっさんばっかりでつまんないと。本当のおっさんばっかりつまんない。まあ人それぞれなんでね、自分は普通に面白いと思ったんですけど、まあ今回のは聞いてないんでちょっとわかんないですけど、まあトークばっかりというかトーク、基本トークなんじゃないの。まあいいや。で660、見た目は高校生、声は20代だと言い張るおっさん、そんな放送が私は好きだと。見た目は高校生、見た目は高校生じゃないです別に、声は20代だと言い張るって書いたんですけど、あ、まあ、声は20代じゃないです、でもおっさんじゃないです、はい、20代です、はい。で661、休日の夜おっちゃんと過ごす夜に乾杯と。まあ、おっちゃんじゃねえんですけど、まあ、ありがとうございます、はい。で662、おっちゃんココーンって書いたんですけど、まあ、おっちゃんじゃねえんですけどこんばんはと。待ってたよと。なんだかあっちはわけがわからん、ゲスト生かしてないんでこっち来た、ゆっくり堪能できるぜと、はい。まあ、向こうの話はまあまあ置いといて、てかどう考えたって、つまらんって言ってる人の方が多分少ねえってことなんじゃねえの。だってすんげえリスナー数なんだから、これどう考えたってねえ思うよ。聞いてる人がこれだけ多いってことは、まあつまんねえって思う人の方が少ねえと思うんで、うん、だから別にうちの方で それは別に書かなくていいと思うんです、うん、ね、好き、なんだ、楽しんでる人もいると思うんで、はい。で、
663、おっちゃんばんはと、まあ、おっちゃんじゃないんですけど、こんばんはと、向こう聞いてたから今気づいたけどどうしようと、え、何がどうしようと、え、どうしようって どういう意味、やっべ、やってたのかよみたいな、そういうことってことですか。とりあえず録音アップするんで、それ聞いていただければありがたいです。はい。で、次、ひさるきっていうページなんですけど、これどういうことなんですか。ひさるきって書いてあるのはどういう意味なんですかね。で、一覧で、小屋の2階、明石夢、スレの話、園児の噂、イサルキ、キサルキじゃなくてイサルキって書いてあるのがあるんですけど、これ 4話仕立てってことなんですかね。全然、お前確認しろよって話なんですけど、俺全然確認してないんで、もう上から行きます、とりあえず。これ1話完結なのか続いてるのか分かんないな、これ。はい、とりあえず行きます。小屋の2階っていう題名いきましょう。ひさるき、小屋の2階。シャレにならない話なんだけど、怖いかな。あんま自信ないんだけど、俺このことで警察にも呼ばれたから、まあシャレになってねーなーってことで。昔まだ学生だった頃、サークルの仲間と旅行に行った。メンバーのほとんどが貧乏学生だったんで、友達に聞いた。安い民宿で泊まることにした。民宿のすぐ隣に古そうな小屋みたいな家みたいな建物が建っていた。ボロいんだけど妙にでかい。その建物を見て、メンバーの中の霊感強めの女の子が震え出した。2階がやばい、こっちを見てるみたいなことを言って、こんなところには泊まれないって帰ってしまった。夜飯食って花火もして、なんだか退屈になってきたんで、隣のでかい建物に行ってみようぜって話になった。女の子のうち2人は反対したんで、男2人、女2人。いざ来てみると結構雰囲気が怖い。1階にでかい戸があって、開けてみると納屋っていうか農機具とかが置いてある土間だった。天井でごとごとと何かが動くような物音がしたと思うと、外にいた奴らが電気ついた、電気ついたよと言い出した。一旦外へ出てみると、上の方の窓から明かりが漏れている。やばいって、怒られるんじゃねみたいなことを言ってると、窓が開いてニューッと首が出てきた。明かりが逆光になって顔が黒い。俺はかなりビビっていた。するとその首の持ち主が手招きした。おお、そんなとこにいないで上がってこいよ。意外に若そうな声だった。ちょっと安心した。酒もあるしという誘いに乗って、じゃあ上がろうかってことになった。1階の壁際に上に登る階段があった。初めは明かりがなくて暗かったけど、途中の踊り場からは上から照らされてほんのり明るくなっていた。開けっぱなしの扉から中に入ると、30くらいの男がテーブルの向こう側に座っていた。テーブルの上には料理とビールが置いてあった。部屋の中はインドっぽいというか、木彫りの置物や楽器が置かれていて、極彩色の神様や映画のポスターなんかが貼られていた。むちゃくちゃ広い部屋なんだけど、その割に照明が小さくて、隅の方にはほとんど光が届いていない。まあビールでも飲んでくれ。そう言ってビールと料理を勧められ、俺たちはその男と酒を飲んだ。男がインドへ旅行した話や最近の音楽の話なんかをした。 CD がかなりのボリュームで鳴っていたので、気になった女の子が聞くと、大丈夫だと男は言ってさらに音量を上げた。ふと時計を見るともう遅かったので帰ることにした。男は倉庫の入り口まで見送ってくれた。次の日の朝、朝飯を食っている最中に民宿のおばちゃんが、昨晩あの建物に行ったのかと聞いてきた。行ったと答えると、おばちゃんは何もなかったかとしつこく聞いてきた。帰りの車の中で残っていた女の子に、昨日はうるさかったんじゃねえのと聞くと、それほどでもなかったけど
と言ってからこんなことを言った。あの時音楽が聞こえてきたんで何やってるんだろうって思って窓からあの建物を見ていたら明るい窓の下に小さく明かりが灯って、でまた消えたと思ったら1階の戸が開く音がしたんだ。すると昨日行ったメンバーのうちで M ってやつがそれを聞いてマジかよとつぶやき話し出した。あの倉庫から階段上がった時に踊り場があっただろう。あそこの壁に、わかんにくかったんだけど扉があったんだよ。その時は何だろうって思ったんだけど別に気にしてなかった。で帰る時にその扉がほんの少し開いてたんだ。俺見間違えたのかなって思ってたんだけど。え？ってことは俺らが飲んでたのって3階なの？俺はちょっと焦って聞いた。じゃあさ、1階に入った時上で物音してたじゃん。あれって、思い出してみればおかしいところはいくつもあった。俺らが1階の倉庫みたいなところに入るまで3階の窓は真っ暗だった。あの階は一つの大きな部屋しかなかったはず。じゃああの男は俺たちが来るまで暗闇の中で何をしていたのか。そしてあの料理、一人で食べるには多すぎる量だけど温かかった。誰かが来るのを待っていたのか。明かりを消して、俺たち以外の誰を。そんなことを車の中で話すうちになんだか気味が悪くなってきた。嫌な感じだな、後味悪いなんて言いながら帰った。帰ってみると先に帰ったはずの女の子が失踪していた。一緒のアパートに住んでいる人に聞くと、あの晩部屋には戻ったらしいが、いつの間にかいなくなっていた。部屋は荒らされたり片付けをした様子もなくて、ただ普通に買い物に出たような感じだった。彼女はまだ見つかっていないそうだ。このスレの前の方で長文書き越したんだけど、あの後ちょっとした新展開があったんで補足。一連の話を書き越した後、あの時のメンバーの一人以下 A にテルした。別に何かを期待してたわけじゃなくて、なんとなくけじめみたいな感じで。したら A がちょっと情報を持っててびっくり。先にテルしとくんだったなって思いながら話を聞いた。 A の話。あの民宿を紹介してくれたやつ以下 B と仕事上の付き合いで再会した時、あのでかい建物の話をした。あれは地元の共同倉庫&集会場だったらしい。でも新しい集会所ができて使われなくなったんで、しばらく放っておいたのを外の誰かが土地ごと買った。でいつの間にかあの男が住んでいた。あの男が何をして暮らしているのかは誰も知らなかった。なんでそんなこと知ってんだって聞いたら、 B が泊まった時例の民宿のおばちゃんが話してくれたらしい。軽い感じで喋ってたけど、あそこにはあんまり近づかない方がいいって言ったそうだ。なんでも地元の人たちとも、地元の人たちと揉め事を起こしている最中だと。でも B と友達は夕暮れ時にそこへ行った。そこで B は倉庫の天井から魚が吊るしてあったのを見た。すごい臭かったらしい。その後天井の方から大きな音がしたので、 B たちはやばいと思って慌てて外に出た。でその夜あの建物の方から数人の男が言い争う声がしていたのが聞こえたそうだ。 B の話はこれで終わり。もう一つ、あの時失踪した女の子以下 S が見つかった。その辺の事情は C が詳しいんで直接聞いた方がいい。 A の話終わり。次の日俺は C に電話をかけた。 C と S とは田舎が同じだったこともあって、あの時のメンバーの中では一番仲が良かった。 C の話。 S が失踪してから1年ぐらい経ったある日、私の家に S の母親から電話があった。あの日のことについて話が聞きたいという。で近所の店で会って話をすることになった。その時に S の母が語ったことによると、実は S は失踪してから1ヶ月後には見つかっていたらしい。場所は実家の近く。 ただ精神に異常をきたしていたので、学校や友達には失踪中ということにしておいたらしい。私も黙っているように頼まれた。なぜ失踪したのか、失踪中はどこで何をしていたのか、親や病院の人が聞いても何も答えない。ただ一言、久幸っていう名前を一度だけつぶやいた。それで警察は関係者の中にそんな名前のやつがいたかどうかもう一度チェックしていたらしい。でもいなかった。
S はまだ病院に通っているけど随分回復しているようだ。会ってないけど S の母が電話をくれた。だから私ももう人に話してもいいかなって思った。ただあの日のことについて S は覚えていないのか口にすることはないそうだ。
警察は私らにも久幸って名前のやつのことを聞いたのかな。どうだっけ。私には覚えがない。
C の話終わり。
俺も警察がそんな野郎のことについて聞きに来たのかは覚えていない。 S が無事だったのは良かったけどなんだか後味が悪い。 A の話もいまいち繋がらないし。
以上。
で次行く前にジータレスミ664、おっちゃんコーンと、まあおっちゃんじゃねえんですけど、こんばんはと。はい、このヒサルキってやつを読んでますけど、はい、ちょっとヒサルキっぽい名前が出てきましたね。これ続きだな多分。これちげえのか。あ、違うな。何なんだろうこれ、よくわからんが、どういうカテゴリーなんだこれは。で、次行きましょう。明晰夢スレの話。
私には昔霊とかそういうものが見えていた時期があります。別に見ようと思って見えるわけではなく、こっちの気分や事情に関係なく見えるので実は結構困っていました。街を歩いていても人の後ろに張り付いている霊が見えて、ひどい時はそれが普通の人間と区別がつかないくらいはっきり見えるのです。霊によっては一人でいるものもいて、そういう霊はますます見分けがつきにくい。だから知らずに近づいて変な波長やオーラをもらってしまうこともありました。それで一時期体調も崩してしまいました。人付き合いも苦手でした。それが大学に入ってからは地元を離れたせいか、そういう体質は少し改善されました。サークルに入ってバンドを始めて少し自分に自信が持てるようになったせいか、かなり社交的な日常を送るようになりました。ある日そのサークルで合宿に行くことになりました。合宿といってもバンドの練習をするわけではなく、海辺に泊まりがけで遊びに行くだけのものでした。友達と泊まりがけで遊びに行くのは初めてだったので、私は弾む気持ちで合宿を楽しみにしていました。当日は良い天気に恵まれ、私たちは3台の車に分かれて出発しました。車の中では会話も弾み楽しい雰囲気だったのですが、途中から BGM の CD が気になり始めました。アルバムのはずなのにさっきから同じ曲ばかりが再生されているような気がします。無機質な新鮮音が延々続き、私は気分が悪くなって次第に無口になってしまいました。酔ったの？友達が声をかけてくれたので CD のことを言うと、助手席の子がデッキを見て、別にリピートになってないし気のせいだろと言いました。でも相変わらず同じ曲が繰り返されていたので、今度はなんだか怖くなってきました。熱海に着くと海でしばらく遊びました。私はベンチに座ってぼんやりと水平線を見ていたのですが、なんだかめまいがしてきたので車の中に戻ってうつらうつらしていました。その時良くない夢を見たのだと思うのですが覚えていません。エアコンをかけて寝ていたのですが、目が覚めると汗びっしょりで全身がだるい感じでした。その頃にはもうかなり鬱になっていました。せっかく友達と遊びに来たのに体調が悪くて楽しめない、その時はそう思いました。 その後みんなで宿泊先の民宿へ向かいました。私はどんどん気分が悪くなって、その頃にはほとんど口も聞かずに窓の外を眺めていました。車を少し離れた駐車場に置いて民宿へ。その時体が何とも言えない悪寒に包まれました。風邪とかそういうのではなくて、何か冷たいものに全身を包まれたように表面だけが異様に冷たいのです。民宿の前まで来た時、その感覚はもはや耐え難いものになっていました。私たちの泊まる建物の横に大きな小屋のような建物があって、そこから視線のようなものを感じます。見たくなかったのですが、ついついその建物をじっと見てしまいました。すると2階の小さな窓から誰かがこっちを見ています。パッと見た感じは男の人のようでした。ただ体が青い光を放っていて、輪郭がぼんやりしています。とっさにこれは人間ではないと思いました。窓は小さいのに、窓枠の周りの壁を通してそいつの体全体が見えるのです。こっちを見ている視線がものすごく嫌な感じでした。私たちが来たことを歓迎していないような感覚が伝わってきます。私はもう限界でした。みんなにここはやばいということを説明したのですが、納得してくれません。みんなには見えていないのです。しかし私はもうこの民宿にとどまることなどできませんでした。その場でみんなに別れを告げ、電車で帰ることにしました。幸い近くに駅があるということだったので、民宿の人にそこまで送ってもらいました。電車の中でも私はさっきの視線を感じていました。全身の悪寒も相変わらず続いていました。体がぐったりと疲れていて、つい居眠りをしてしまいました。するとまたうなされていたようで、私は隣のおばさんに揺り起こされました。車掌さんも心配してくれて、駅に着いたら病院に連絡するように駅員の人に伝えようかと言ってくれたのですが、私は一刻も早く家へ帰りたかったので申し出を断りました。駅に着いてタクシーで自分のアパートまで戻りました。部屋に着くと、とりあえずお香を焚いて玄関や窓辺に塩を盛りました。食欲はなく、シャワーを浴びると私はベッドに倒れ込むように横になりました。眠るのは怖かったのですが、体が睡眠を求めているようで眠くてしょうがない。それで電気とテレビをつけっぱなしにして眠ることにしました。その日の夢のことは覚えています。私はベッドに横になっているのですが、体の中に悪寒が染み込んできて、体にぴったりと収まりました。体が二重になったような感覚です。もう自分の意思では体を動かせません。誰かが私の体を動かして立ち上がりました。電気とテレビを消して着替えをし、部屋の外へ出ました。まだ外は真っ暗でした。アパートの近くに男が一人立っていました。それがあの民宿の隣の小屋から私たちを見ていた男だというのは分かりましたが、今は普通の人間っぽい感じで青い光も見えません。私は気が狂いそうなくらい怯えていましたが、私の体は男の後をついてどんどん歩いていきます。私はなすすべもなくそれを見守っていました。しばらくすると空が明るくなってきました。国道沿いを歩いていた私たちの前に一台の車が止まりました。車の中にはジャージの上下を着た男がいました。この男は普通の人間っぽい感じでしたが、私はパニック寸前でした。しかし私の体は当たり前のように車に乗り込みました。私と男を乗せて車は走り出しました。思った通り例の建物のところへ着きました。この時はだいぶ体の自由が戻っていたので、両手をテープでぐるぐる巻かれ、口もテープで塞がれ、頭からタオルをかぶせられて、私は2階の部屋に連れ込まれました。部屋の中は殺風景な感じで、布団や小さなテーブル、冷蔵庫ぐらいしか置いてありません。生臭いような匂いが漂っていました。部屋に入ってすぐに私は服を脱がされ手錠をかけられました。この先どんな目に合わされるのだろうと考えると恐ろしくて仕方がありませんでしたが、男たちはさっさと出て行ってしまいました。しばらくすると会場で大きな音で音楽が鳴り始めました。足踏みをするような音も聞こえてきて、踊っているのかなと思いました。それを聞くうちになんだか気持ちが悪くなって、とうとう吐いてしまいました。とても惨めな気分でずっと泣いていました。やがて最初に私の部屋に来た男が戻ってきました。 私のゲロの方を見ています。怒られるのかと思い、惨めさと恐ろしさで男の方から目をそらしていましたが、急に男が顔を寄せてきたので、反射的に壁の方へ逃れました。しかし思いのほか勢いがあったせいで、壁で思い切り頭を打ってしまい、床に倒れてしまいました。すると男は私の顔を覗き込んで、口の中に指を突っ込んでくるのです。気持ち悪くて必死で抵抗しましたが、無理やり口を開かされました。男の指が口の中で何かを探すように動いています。また吐きそうになりましたが、もう胃に何も残っていないのか、おやっとなるばかりで何も出ません。もう本気で嫌になって、口の中の指を噛むとさっと引っ込みました。口の中にぬるぬるしたものが残って、それが生臭くて、その日は食事も喉を通りませんでした。食事は二人目の男、車を運転していたが運んできてくれますが、運び終わると部屋から出て行きます。私と最初の男の二人で食事をするのですが、私は手錠をはめられているのでうまく食器が使えません。それでもなんとか両手でフォークを使って食べるのですが、遠くの皿には手が届きません。そんな時は男が私の方に皿を寄せてくれるのですが、どうやら男は口が利けないようで、時折うなり声のようなものを上げながら皿をこっちへ押し合ってくれました。男はフォークやスプーンをうまく使えないようで、やたらと手を使って物を食べます。日本人ではないのかなと思いましたが、もう一人の男が彼のことを久行と呼ぶので考えを改めました。食事の量は二人分にしては多いと思ったのですが、不思議と全部食べられました。男たちは毎日連れ立って外出するのですが、ドアに鍵をかけていくので外には出られません。声を上げようとするのですが、もともと大きな声を出せない体質な上に、喉が絞られているようで声が出ませんでした。しかも男たちが外出している時は音楽がフルボリュームで鳴っていて、ちょっとした物音はそれでかき消されてしまいます。またその音楽を聴いていると、私は気分が悪くなって立ち上がるのもしんどくなるのです。それに服を取り上げられているので、見られてしまうのが怖くて窓を開けることもできませんでした。ただ男たちが私を襲ったりするようなことはありませんでした。動かしたいときに手を掴んで引っ張るようなことはあったのですが、普段は体に触れることはありませんでした。どちらかといえばそれを避けていたような感じでした。食事以外の時間はひたすらぼーっと過ごしていました。新聞もないしテレビもないので、家のことや友達のことなんかを考えて過ごしていました。最初のうちはよく泣いていたのですが、いつの間にかあまり涙が出なくなりました。気持ちは辛かったのですが、途中から人ごとのように思えてきたのです。正直なところ、普段何をしていたのかはほとんど覚えていません。一番嫌だったのは眠ることでした。眠るときには必ず久行と呼ばれている男が私の横へぴったりと身を寄せてきて、最初はそれが気味悪くてなかなか眠れなかったのですが、やがて眠ってしまいます。すると夢の中で何か得体の知れない影のような形のないものが私の体を乗っ取るのです。それで外を出歩く夢を見ます。夢の中でも私は裸で、それがすごく恥ずかしいのですが、体は言うことを聞きません。最初は露出狂の欲求があるのかと落ち込んだりしたのですが、毎日のことですし、ずっと嫌だと思っていたので多分違うんだと思うように、操られてさせられているんだと考えるようになりました。夢の中の私は悪いことをしました。動物を殺したり、人の家に物を投げ込んだり、魚を盗んで撒き散らしたり、一度道で犬を殺して死体に顔を突っ込む夢を見て、その時はあまりのことに夢の中で意識が飛びました。気がつくと朝で、辺りがなんとなく生臭い匂いがするような気がして、その場で吐きました。顔を洗いに行くと口に血がついていました。夢が本当になったのかと真剣に怯えましたが、確認はできません。それからも似たようなことが何度かありましたが、同じことです。私には確認のしようがありませんでした。夜中に目が覚めると、男の顔が目の前にあることがよくありました。 そんな時は必ず目が開いていて、私を見ているのですが私を見ていない、そんな感じでこっちを見つめていました。それが嫌で私は目をそらそうとするのですが、体を乗っ取られているので自由が利かないのです。しばらく久幸の顔を見せられてから私の体は冷蔵庫の方へ向かいます。毎回そうでした。冷蔵庫の中からハムや卵や干物なんかを取り出してそれをそのまま食べます。卵も生のままで見ているとすごく気持ちが悪いのですが、美味しいという気持ちが湧いてくるのです。味は変わらないのに美味しいと思ってしまうのです。私はそれがすごく恐ろしく感じました。体が別のものになっているような、操られているというより自分の体が別のものになって私の意識がどんどん小さくなっていく感じ、うまく表現できませんが体の端の方から別の生き物になっていくような感じです。最初は夜だけだったのですが、だんだん昼にもその感覚が出てくるようになってきました。冷蔵庫の中のものを食べた私は被災地のところにも同じものを持っていきます。それを目の前に置いても男はピクリとも動かないのですが、朝になると卵の殻やビニールの包装なんかが目の前に転がっていました。そんな生活がどれくらい続いたのかはその時は分かりませんでした。最後の方は時間の感覚がなくなっていたからです。被災地はだんだん部屋から出ることが少なくなってあまり動かなくなっていたのですが、もう一人の男は無理やりな感じで連れ出していました。何か必死で頼んでいるみたいでしたが、よくわからない言葉だったので何を言ってるのかは分かりません。男たちは二人ともだんだん狂ってきたのだと思います。私もおかしくなっていました。記憶は飛んでいるし、操られている感覚がずっと続いていたし、話す相手がいなかったせいか口も聞けなくなっていました。ある日私は気がつくと外にいました。ちゃんと服を着ていたし、懐かしいような風景だったのでなんだかすごく安心しました。夢だと思っていましたが、人がこっちへやってきて何か聞いてきました。私の方へ寄ってきて大丈夫かと聞きました。その時私は乗っ取られた状態だったのですごく暴れました。心の中では嬉しかったのですが、私の体を操っているものがすごく抵抗したのです。でも逃げようとしているわけではなくて、相手をやっつけたいと思っているのが伝わってきました。結局何人かで取り押さえられて、そのまま病院へ運ばれました。警察の人や医者の先生にいろいろ質問されましたが、私は話すことができませんでした。それどころかちょっと気を抜くと暴れたくなってしまうので必死でそれを抑えていました。ただ体が別のものになっている感じはなくなっていました。やがてお母さんが会いに来てくれましたが、その時はものすごく嬉しくてやっと涙が出ました。操られている感覚がスーッと弱くなりました。それからしばらく入院しました。外傷性のストレス障害ということで結構ボロボロだったみたいです。最初は喋れなかったのですが、1ヶ月くらいで親と先生とは少し話すことができるようになりました。しかし誘拐されたことは話しませんでした。みんなはどこにいたんだと聞いてきましたが、なぜか話す気にならなかったのです。ものすごく怖かったのです。話すとまた乗っ取られるような予感がして、時々は暴れたりもしました。今思えば父や母、周りの人たちには迷惑をかけていたと思います。しばらくそんな状態が続きましたが、今はだいぶ回復してあの夢も見なくなりました。それで母親にだけは後から誘拐のことや夢のことなんかを話しました。母は信じてくれたようです。時期が来たら医者の先生や警察の人にも話した方が良いとも言いました。それについてはちょっと迷ってます。また入院させられるのではないかと思うのです。これを読んでいる人はこの話が突拍子もない話だと思いますが、私はまだおかしいのでしょうか。最後にちょっと私の考えを書いておきます。それはあの被災地という男のことですが、彼はもともと口が聞けなかったのではないかと思うのです。それどころか体も動かせなかったのではないのでしょうか。私の体を乗っ取っていたものがあの男の体を動かしていたのだと思うのです。証拠とかはないんですが、乗っ取られていた時の感じでは普段はあの男の体を動かして時々私のところへ乗り換えているように思えました。 私が完璧に操られていた時は男は動いていませんでしたし、でも昼間でもそいつの一部は私の中にいたんだと思います。今もいるのかもしれませんが、よくわかりません。ただそいつがいないとあの男は生きていけないのだと思います。以上。明晰夢すれの話っていう話でした。ひさるき、つながってんな。で、次行く前にジータ SM665 おっちゃんおいすと、まあおっちゃんじゃねえんですけど、おいす、おっちゃんすっかり人気ベテランホラーストーリーテラーだねと。人気ベテランホラーストーリーテラー長い。まあ別に、うん、まあそうなんですかね、てかよくわかんないですけど、まあありがたいですけど、多くの人に聞いていただけるのはありがたいですけど、うん、で実家の試練大会出ないのと。ああ、実家の試練大会、そうね、自分試練やらないからね、やらないから即死んであっちゃっていうわけにもいかねえっていう、だから見守る方向で、なんか一回とかさ、なんかこれだったら超えられそうだなって人が出てきたらやるか。汚いね、やり方として汚い。うん、とりあえずそんな感じかな。で、次行きましょう。園児の噂っていう題名。ひさるき、園児の噂。最近保育園でほぼさんをやってる友達に聞いた話。その子が行ってる保育園ってお寺がやってるとこで、すぐ近くにお墓があったりする。お墓に子供が入っていたずらしないように周りに柵がしてあるんだけど、柵の杭の尖った先っちょに虫やトカゲなんかが串刺しになってることがよくあるらしい。園児のいたずらかもしれないけど、お寺も兼ねてる保育園だから結構人の出入りは多くて、広場で小学生なんかがしょっちゅう遊んでるから、誰がやってるのかわからない。まあ鳥のせいかもしれないしって感じで、誰も大して気にしてはなかった。ところがある日、その柵にモグラが刺さってた。さすがに哺乳類はグロいんで、すぐに園長先生、寺のお坊さんが片付けてくれた。でしばらくすると、今度は猫が突き刺さってた。これはさすがにひどかったんで、ほぼさんやお坊さんが集まって、誰の仕業かどうしたらいいのかって話をした。でも犯人はわからないし、再発防止の明暗も出なかった。結局どうするんだろうねってムードでダラダラと時が過ぎて、ある日ウサギが突き刺さってた。保育園で飼っていたウサギだった。これは友達が見つけたらしい。早朝にお坊さんがお墓の掃除に行った時にはなかったのに。その日はたまたま友達より早く来ていた子供がいたんで、その子に何か見たって聞いてみた。その子は一言、ひさるきだよって言った。ひさるきって何と聞いてもうまく説明できないみたいだった。後で他の子にひさるきのことを聞いてみた。みんな知っていた。でも誰もひさるきがどんなものなのか説明できなかった。子供たちはウサギが死んだのをあまりかわいそうだと思っていないようだった。なんとなくしょうがないみたいな感じで冷めていた。変だと思ったのは、ひさるきのことは園児の親も知らなかったこと。子供がそんな言葉を使っているところも誰一人覚えていなかった。テレビや本のキャラでもなかった。するとほぼさんの一人が昔そんな名前の絵を見たことがあると言い出した。子供が描いた絵は返してあげるので保育園には残っていない。ただ絵を描いた子がそのほぼさんの近所の子だったので名前を覚えていた。その子に聞いたらと友達が言うと、そのほぼさんは引っ越したと答えた。そしてその引っ越しが変だったんで覚えてるとも言った。なんでも挨拶もなく急に引っ越していったらしい。 さらに不思議だったのは、引っ越すときにちらっと見たらしいんだけど、その絵を描いた子が両目に眼帯をして車の中に座っていたんだって。それでどこへ行ったのかは分からずじまい。それから鶏が串刺しになったのが最後で、ヒサルキ騒動は終了。結局犯人もヒサルキの正体も分からずじまい。前みたいに虫なんかは突き刺さっているみたいだけど。終わりです。昼休みに急いで書いたから文章荒れてる、シャレになってるし。すまそう。で、誰かヒサルキって知ってます？以上。園児の噂っていう話でした。ヒサルキ。んで、次行く前にジータレスミ666ダミアンでちょっと練習すれば大丈夫だよきっと、と。俺昔やったことあんだよね。で、初めてやったらね、十三回だっけ、なんかそんぐらいまでは行ったような気がするけど、まあ運もあるしね、こけたら嫌だなっつうのがあるんで。で、667が W いっぱいあるんですけど、これ何草生えてんのは。で、668、ああ、突き刺した動物の部分でこの話聞いたことあるのを思い出した。おっちゃんの朗読だとちゃんと内容が頭に入ってくるなと。まあ、おっちゃんじゃねえんですけど、まあそれはありがたいんですけど、自分読んでる俺が入ってきてませんよ。てかね、読んでる方はね、なんだろう、中途半端にしか入ってこないんですよね、話。まあこれに関しては比較的話も長くないし連続だから今は入ってきてますけど、なんかね、しっかり深く染み込んでこないんですよね。なんかスコーンって抜けちゃうんですよ、すごい。だからこれ読んだっけな、読んでないかなっていうのが分かんなくなってくるっていう。まあさすがにね、読んでるのがもう2400ぐらい読んでりゃわけも分かんなくなりますけどね。で、次、イサルキっていう題名の話。ヒサルキのイサルキっていうお話。先ほどようやく膨大なシャレコア過去ログをざっと目を通せたのですが、今回書きたいのはその中のヒサルキの話のことについてです。自分は消防時代兵庫県に住んでいました。その頃通っていた学校ではウサギ4匹と石製インコ3匹を飼っておりました。両方とも校舎の隣に設置した飼育小屋に飼われており、当時2年生だった我々は休み時間になるごとに押しかけました。たまに鉢合わせた上級生の飼育係が小屋で彼らに餌をやる姿を見て、上級生になって自分たちがその行為を行うことを無双し憧れておりました。その後ウサギは学校開校以来初の子供を設け、4匹の新しい仲間が加わった飼育小屋の周辺はまさに昭和の街頭テレビに群がる群衆のごとき盛況でした。その数日後、突然インコが謎の死を遂げました。本当の原因を先生方が教えてくれなかったため、自分からはその発見の状態が不審であったということ以外は確信を持って伝えられません。彼らの発見された状態なのですが、飼育小屋の中央に高めの枯れ木がインコ用に埋まっておりまして、その丸裸の木に一匹ずつ首にナイロンの紐を巻きつけてゆらゆら揺れている状態だったのです。ちょうど人間が首吊りした状態と酷似しておりました。ここから明らかに人為的なものであると考えられるのですが、それにしてもおかしいのが犯人の飼育小屋に入った形跡が全くないことでした。かかっていた2つの南京錠や網にはどこにも傷つけられた場所はありませんでしたし、周辺の地面は硬く、さらにこの飼育小屋はウサギ逃走対策のためにそこのコンクリートは地面に深く埋まっていたので、穴を掘って入れたはずはなく、実際掘った形跡など全く確認できませんでした。ここまで確認したところで我々は教員らに教室へ強制送還されてしまいました。 鍵は職員室で常に教頭先生が保管されているため、当然外部の者が手に入れることはできません。その時横で、それを誰がやったか朝見ていたと発言した子がいたのです。皆は彼に一斉に注目し、教員らはその子を職員室へ連れて行きました。我々が自習の間、おそらく話を聞いていたのだと思います。ただ彼は同じ学年だったのですが、あまり教員生徒から信頼厚いというわけではなかったため、あいつんち貧乏やから、あれは注目浴びたかっただけだと周囲は興奮して話しておりました。自分は貧乏だからというより、単に彼が少し知恵遅れの気があると感じていたため、この意見は自分の中で無効としておりました。そして担任の教員は教室に入るなり、今回の事件は偶然飛んでいるインコが首に紐を引っ掛けてしまったため死んでしまったというわくてかしていた我々に、はぁと思わせる調理論を平気でぶちまけ、事件は強制的に収束へと向かうかに思えました。ところが事件はウサギチルドレンの死でまた盛り上がります。今度は一匹が紐で釣り上げられ、残りは部屋の穴の隅っこにプレスしたかのように押し込められている状態で、またも一度騒然としました。親ウサギはそれを横目に人参やレタスを、食い、一度は一種異様な空気に飲まれました。現場状況は以前のインコ事件と同じでありました。その中、後ろであの彼が大声を上げて言ったのです。僕、今回も見ました、本当に見ましたと集まった生徒、教職員に向かって言ったのです。その時です。自分があくまでそう感じただけなのかもしれないのですが、集まった生徒、教員全員が文字通り彼を無視したのです。普通幾人かは、またこいつ言ってやがると冷たい目を向けるはず、実際今までそれがデフォだったであるのに、そこにいる人間すべてが彼の存在自体を無視したのです。熱気の中に冷えた空気が混ざり、自分には異様な光景と映りました。その時初めて自分はその彼という存在に興味を持ち、君本当に見たの？と尋ねたのです。すると彼はしっかりこちらを向き、うん、僕は見た、真っ黒なんだよ、あの人は真っ黒だったと返してきました。自分はその人は黒い服を着ていたのかと聞くと、どちらかよくわからないと返してきました。普通は黒い服を着ていたのだと解釈するのが多いのに、そうしないのは子供ゆえかなと感じました。それでどうしてその時先生に言わなかったのと聞くと、彼がこう言ったんです。だってね、それはダメだよ、だってそうしたら僕いるのがバレちゃうでしょ、イサルキに捕まったらダメでしょ。でしょと確認されても、そのような話を聞いたことがないので、自分は返答できませんでした。その後なんですが、結論から言うと彼をその後見たことはありません。自分の学校で転校する子は必ず全校集会でお別れ会的なスピーチを繰り広げるのですが、その中に彼はいませんでした。よって転校していないはずなのですが、その後中学へと進学する際、私学へ行った子らの中にも彼の姿は存在していませんでしたし、公立へ進んだ我々の中にもいませんでした。アルバムの中にも当然存在していませんでした。自分が疑問に思うのは以下の点です。まず、どうやって犯人は飼育小屋で犯行に及んだのか。次に、彼がそっと見たものは何か。イサルキとやらであると、なぜ彼は断定したのか。そしてイサルキとは一体何か。なぜ二度目のあの時、生徒教員までが彼を無視したのか。イサルキに見つかったらどうダメなのか。まあ真相すべてはやぶの中です。ですが、いわゆるヒサルキのまとめサイトと関連サイトを目にしたことで、急にこの出来事について、そしてあの時の群衆の中に混じる薄ら寒い空気を思い出したので、中述中ではありましたが書かせていただきました。以上。
イサルキっていう題名のお話でした。でジータレス読み669、ハミハミでしたよ、ハミハミでしたよ。失敗しましたよ、漢字が弱い子でごめんなさいっていう話ですよ。ありがとうございます。はい。でヒサルキはこの4話で終わりです。はい。結局何なんでしょう、結局なんだかよ、まあしっかり答えは出てこないけど、なんとなくこんな感じみたいなところはあるけども、うん、なんですかね、うん、とりあえず、とりあえずというかこれで、ヒサルキと、なんだっけ、お邪魔道草の方をリクいただきましたけども、終わりでございます。はい。というわけで、今日の配信はこれで終わりです。はい。まあ、約1時間半ですか。まあ、2時間いかないぐらいですけど、やったりましたよ。はい。昨日3時間半ぐらいやりましたからね。今日はまあこんぐらいで、まあ、いいんじゃないかなと思うので、まあ陸にガンガン答えてったってことで頑張りました。はい。じゃあ、聞いてくださった方お疲れ様でした。ありがとうございました。670番がおっちゃんもっとって書いてあるんですけど、もうネタがありません。まあおっちゃんじゃねえんですけど20代なんですけど、はい。てなわけでですね、今日は、この辺で終わりにしようかなと思います。今日の、録音ファイルもですね、アップしたいと思います。であとちょっと言うの忘れた、あの648番さんがパンドラの録音アップをお願いしますということで、パンドラは、ホラーテラーさんを読んでた時に、あったと思うので、パンドラとカンカンダラとパンドラを読んだ回が、7月24日のやつでありますんで、それをアップしたいと思います。聞いてくださってるか分かりませんけど今その方がはい。なのでとりあえずまあすでに書いときゃ見てくださると思うんで書いときますけど、アップしたいと思います。はい。で671がおかわりハートって書いてあるんですけど、おかわりっていうのがよくわかんないんですけど、何もう一度ヒサル切れってことですか。もう一度イサルキ読めってことですか。よくわかんないんですけどもういいんですけど、まあ、次読んだ場合はハミぐらいはちゃんと読みますけど。で、672、お邪魔道草とヒサルキおっちゃんありがとうおつと左に王を並べてみましたよ、縦書きで。で、とりあえずおっちゃんじゃねえんですけど、まあ、まあこちらこそリクいただきありがとうございます。はい。まあ、読んだことなかったんで、で673、お疲れパパと、まあ、パパじゃねえんですけど、一人なんですけど俺20代なんですけど。で674がお疲れ様と、はい、もうお疲れ様来ました。はい。というわけでですね、まあ、ファイルバンクにアップしたいと思うので、もし、よかったら、落として、聞いてみてください。はい。録音ファイル最近ダウンロード数が多いんで非常にありがたいです。はい。はい。で675がお茶るきって書いてあるんですけど、まあ、あのお茶るきよくわかんないんですけど、まあ、おっちゃんじゃねえんですけど、まあ、お茶るきでもねえんですけど、黒くもねえんですけど、まあいいや、やめよう。じゃあ、この辺で終わりたいと思います。また次回ですね、何やるかちょっとわかんないですけど、タイミングが合いましたら、まあ、聞いていただけたら、聞いていただければと思います。まあ、ありがたいです。そうしたら、まあ、そんなわけで終わります。じゃあ、ありがとうございました。お疲れ様でした。ではおやすみなさい。それじゃあバイバイ。